ざっくり学ぼう。式、
本味、名声、力、この世のすべてが記載された歴史書、式、前漢時代の司馬遷がまとめた空前絶後の超大ベストセラー本なのだ。今回は周王朝始まりの話。まず今回の話の超基本的なところについて説明すると、今回は紀元前11世紀頃の話。当時の中国の王朝は殷という国で、これは中国最古の王朝になりますが、そんな殷を倒して次の中華一の王朝として成立したのが周という国。周は中国人にとって非常に重要な思想である儒教が理想とする王朝です。周がなぜ尊敬に値する王朝なのか、それはこの国が成立した時のエピソードからも読み取ることができます。ということで早速その内容について見ていきましょう。殷の最後の王、名前を周と言います。この人は生まれつき口が達者で、頭の回転も速くて腕っぷしも強く、なんと素手で猛獣も倒すことができたというほどだったんですね。そんな人なんで、この人は自分のことを天下一の人物であると自負していて、でしかし何より悪知恵も働くタイプだったので、どうも素行が良くないところがあったわけですよ。でもそれに対して還元するような部下が出てきても、持ち前の頭の回転の速さと達者な口で、そのような人たちをとにかく言いくるめまくっていたっていう、まあ一言で言うとめっちゃ嫌なやつだったんですね。もうめっちゃ嫌な上司だったわけですよ。でそんな忠は酒と色に目がなく、酒を浴びるように飲み、色はダッキという女に溺れ、彼女の言うことなら何でも聞いてやるぐらいメロメロおじさんになったとのこと。そんな忠が行ったことで有名な離宮の庭で行ったとんでもない出来事があるんですけど、それは酒を持って池となし、肉をかけて林となし、男女をして裸にして、その間に愛をわしめ、長屋の陰をなす、すなわちこれ酒池肉林であると。酒池肉林とは豪勢な酒宴のことを意味することわざである。本来は性的な意味はないんですが、その原文の様子からそのようなイメージを持たれる方も多いため、いやー昨日の宴会は酒池肉林でしたね部長、なんていうことをうっかり社内で言ってしまうとハラスメントとして訴えられる可能性があるので注意が必要だぞという感じで、好き勝手やっていた殷の忠だったわけですが、そんな殷に従う諸侯の中に三侯と呼ばれる人心の最高職についている3人の人物がおりました。1人は九侯、もう1人は学侯、そして最後が貴将。九侯にはとても美人な娘がいて、この人が忠の王宮に入ったんですけど、でもこの人は夜の営みを忠としようとしなかったんで、忠は怒ってなんとこの娘を殺してしまいます。でしかもそのお父さんの九侯も罪に問われて殺された上、死体は肉の塩漬けにされるっていう。もうこの塩漬け肉は果たして誰が食べたんでしょうかね。そんでそんな忠の蛮行に対して学校はちょっと良くないんじゃないでしょうかって諌めたところ、死刑ってことで、当然のように学校も殺されて、よし九侯は塩漬けだったから学校は乾燥肉だということで干し肉にされてしまうっていう、もうちょっとしたシャレッケまで出されてます。この世で最悪のシャレッケですけどね。でじゃあいよいよ章ですけど、この様子を見て何か言ったら殺されるのは分かってるんで、本人には言わず、九侯も学校も加工食品にされてしまうのはもう非常に嘆かわしいことであるよっていうのを陰で言っていたんですけど、それを聞いた忠の側近がそれを忠に対して報告してしまいます。で章は死刑は免れてるんですが、代わりに幽閉の身になってしまうんですね。そんな章こそが後の周の文王と呼ばれる人物であり、儒教的にも非常に大きな尊敬を受ける周王朝建国の祖となる人物であります。ということでこの周の人生の続きをお話しする前に、周を生んだ周王家の家系の話をしたいと思います。そもそもこの家系はどういう人たちなのかというと、古代中国の帝王である五帝の一人国の末裔にあたります。ある日国の皇后である狂言が野原を歩いていた時、巨人の足跡を見つけたんですね。なんか当然のように巨人というワードが出てきますが、ここで驚くのはまだ早いですよ。この狂言がその巨人の足跡を見て心を動かされて、その足跡の中に入ってみたところ、なんと狂言は妊娠してしまいます。まあ意味が分からなかった方が多いと思いますので、もう一度言いますね。ある日狂言が野原を歩いていると巨人の足跡を見つけて、でそこに入ってみたところ、なんと狂言は妊娠してしまいます。わかるかこんなもん、わかってたまるか。でそんな妊娠の結果1年後には無事に男子が生まれるんですけどね、狂言はその男の子は不吉だと言って、なんと狭い小道に捨てたんですよ。まあ、それは不吉ですよね、もう申し訳ないけど。でもこの男の子は謎の力によって守られてるみたいで、そこを通る牛や馬はその男の子のことを避けて、で男の子はいつまでも無事なわけなんですよ。ということでこれに悔しい狂言は今度はその男の子を氷の上に捨てたんですが、まあ、すると今度はどっからか鳥がやってきて、その男の子のことを温め始めたんです。 ですよね。もうなかなか死なないこの男の子で、これを見た狂言はこの男の子はなんだかラスプーチンだなと思いながら もうラスプーチンばりの神の加護がついている男なのかもしれんってこと でついに男の子を育てることにします。そしてつけた名前が木、これ捨てるの木ですからね棄却の木ですから、何度も捨てようと思ったから木ひどくない名前、本当に神秘性を認めてこれなのかね。で、まあ、ちょっと話がなくなりましたが、この木は農業の才能がしこたまあったみたいで、周りの民が木の真似をして大いに恩恵を受けたことから、当時の帝王の舜からお前は農林水産大臣となり民を救うのだと命令を受けて、そんで木以降の子孫もその流れを汲み取ることになるわけですが、この人たちは初めは農業、そしてやがて林業にも手を出すようになり、地域住民に大きな貢献をしていくのに加えて徳があって人としても優れていたってことなんですね。でその人望は周りの国々にも及んで、その噂を聞きつけてそこに人が集まるようになり、これが周という国の起源になったと言われてますね。そんで木から数えて13代目の子孫に古高担保っていう人が登場します。この人も徳にあふれた人としてすごいエピソードがあってですね、ある時重敵、つまり外の遊牧民が古高担保の国を攻めてきたんですが、古高担保はこれにあえて迎え撃って戦おうとしなかったんですよ。なぜかというと、もし戦争をすると古高担保の国の中にいる民たちも戦わなければならないから。民が君主を立てるのはそうすることで民にも利益があるからで、君主が個人的な感情から戦争を起こすことは民の利益を害するだろうと。重敵が仮に私から国を奪っても民のための政治を行うならばそれでいいじゃないかと。だから私はこの国を捨てて違うところへ引っ越しするなんてことを言い出したんですねなんかちょっと徳のテンションがおかしな感じになってる気もしますが、まあ、これに結局そこに元をいた民もあなたについていきますって言って盛大な引っ越しが行われるんで、まあ、結局のところこの大移動も民の利益を損なってる気もしますけどね。まあ、細かいツッコミを終えておいて、とりあえずそんな感じの徳の化身古高担保は男の子供がいっぱいいて、長男を大白、次男を愚中、そして三男末っ子を喜力と言います。でそのキリキの子供が今回の話の冒頭で登場した翔です。この中だと三男のキリキが一番優れていたんで、古高担保はそれとなく言うわけですよ。俺の後継ぎ誰にすっかな、あ関係ないけどキリキは賢いよなと。でさらに追い打ちをかけるようにキリキの息子の翔についても言及するようになって、俺の子孫の中で大きなことを成し遂げるやつが出る気がするんだよな、多分翔かなとか言ってですね、これには長男大白、次男愚中は察するわけですよ。この親父、自分の後継ぎにどう考えても喜力将来を考えてやがると。でここで普通なら後継者争いでこの3人はドロドロの争いに発展していくわけですが、しかしさすがは徳の国衆、なんとこの長男と次男、父親から後継者指名がないのを察すると、よし我々はこの場から退散だって言って髪をバサッと切り、入れ墨を入れてまるで蛮族のような格好をして二度と帰らないことを体で示し、そして南の春が彼方へと自ら旅立ってしまいます。いやーもうすごい徳だこれは徳がインフレしすぎてる、この家系は徳がありすぎて徳の示し方がもはや迷子になってるよこれは。まあ、本当に自ら弟のために旅立ったのかどうかは我々には知る由もありませんが、でちなみにこの2人が南に旅立って建国した国が呉です。実際に呉が大国になるのは春秋時代なんで、まあ、まだまだ後ですけどね。ということで、キリキは優しい兄者たちのおかげもあって周の国の王を受け継いだんですけど、この人は古高担保の期待通り素晴らしい徳を見せて周りの諸侯がどんどん従うようになり、そしてキリキが死んで翔が国を引き継ぐと、翔もまた素晴らしい徳を見せて奥の仲間が従うようになります。ただ当時の中国で一番大きな国は殷ですからね。周も結局殷を宗主国とする古文だったわけですので、ここでようやく最初の話に戻りますが、翔は殷の暴君忠の手によって幽閉の身にさらされてしまうということになったと。今はまだ命の保証はされてるけど、気分屋の忠の下ではいつ殺されてもおかしくないんで、翔の重臣たちは何とかして翔を解放することができないかと考え抜きます。でその中のメンバーの一人に非常に有名な人物がいますね。その人の名を呂翔、またの名を太公望と言います。なぜ太公望というのかというと、古高担保は太公とも呼ばれていて、太公である古高担保が望むぐらい優れていた人物ということで、まあ、こういう名前が付けられています。でそんな優れた太公望は翔奪還において一つの作戦を生み出します。それは忠に贈り物をいっぱい送りまくって許してもらう作戦。
これは作戦名そのままなんで特に細かく説明はしませんが、とにかく忠に立派な贈り物をいっぱい送って、忠をメタメタに喜ばせることに成功します。この結果、将は解放されるにとどまらず、なんと清白っていう立派な役職、西の蛮族を攻める総大将みたいな感じですかね、そんなのももらうことに成功してしまいます。で、将は立派な徳を引き続き積み重ねまくって、相変わらず仲間をどんどん増やしていくことになりますが、その一方で陰の忠はというと、悪評を積み重ねるばかりでどんどん人心が離れていくことになります。で、いよいよ民の間でも、陰は天命を失って滅びるに違いないといった噂で持ちきりになり、陰の重臣すらも王の行いがあまりにもひどいから、天は我らを見放し、陰は滅ぶ寸前でございます、王は果たしてどうしたいおつもりなのですか、なんてことを言うんですが、それに対して忠はですね、私が生まれたのだって天命だろう、なんてへりくつを言うわけですよ天が私の行動を良しとしないならば、私が生まれることなどそもそもないではないか、つって、もうさすがは天下一口の回る男、忠ということで、進化はこれには何も言えなくなってしまいます。で、そうこうしているうちに、忠では将が死んでしまって、この初が武王となり、将の後を継ぎます。武王が王となる頃には、周りの諸侯からも陰を滅ぼせムーブがますます盛んになっていくんですが、ついに武王が即位してから11年目、大きな動きが起こることになります。忠の暴虐っぷりはとどまることを知らず、進化のことを無残に処刑したり、あとは陰の王族を投獄したり、さらには腹違いの兄も愛想を尽かして国を逃げたりしたんですね。で、それを見た武王は、今こそ陰が滅びる時なのではということで、亀の甲羅で占いを行って、そんでその結果はというと、これは不吉なことが起こるに違いないと出てしまったんですが、太公望が、そんなものは迷信だと言って、周りを触れ立てて、ついに戦争が始まります。陰かいっていう、占いの結果どうでもいいのかよっていう気持ちは拭いきれないですが、まあ、とりあえずその陰と衆の戦いを僕への戦いと言いますが、注目すべきはその戦力、衆総勢40万、そして陰は総勢70万、なお諸説ありってことで、実際はその10分の1ぐらいなんじゃないかなと思いますが、まあ、そこはロマンとして、これだけ見ると陰の方が人数が倍近くあるんで、衆の方が大苦戦かと思いきや、陰の人たちは基本的にモチベーションが皆無なので、途中で衆の方に寝返る人が大量に出て、結果としてはこの戦は衆の大勝となります。で、忠はというと、なんとかはるばる陰の首都に逃げ帰るんですが、しかしここから形勢逆転して勝利することは不可能だと悟り、最後は宝玉で飾った豪華な衣装を身にまといながら、自ら火の中に飛び込んで死ぬっていうね、いやー、いいですね、これぞザ悪役ですよ。貴様らの手によって惨めに殺されるぐらいなら、私は最後まで王らしく死ぬぞという潔さ、あっぱれですよこれは、敵ながらね、まあ、ただまあ結局忠はその死体をすぐ発見させられてしまって、その首は切り取られて旗の上に掲げられてしまいます。で、ついでに忠が大好きだったダッキも同じように首を取られて、まあ、同じく旗の上に掲げられてしまいます。そんで武王は諸侯の目の前で自分が天下の王になることを宣言して、これをもって周王朝が成立したということになるのであったと。おしまい。ちなみに特に優れた衆らしさはここでも発揮されて、衆王朝が成立した時も陰の維新たちは基本的に罪に問われることなく領土を安堵されたりもするんですが、唯一白衣と粛清という人たちだけは、いくら衆がひどい王だったとしても自分の義は常に衆と陰にある、その衆と陰を滅ぼした衆に従うことは自分の義に反するって言って、衆の国が作る作物を食べず餓死を選んだ忠臣がいたんですね。で、この状況に対して史記の作者である司馬遷はこのような言葉を残しています。天道是か非か、天の道は常に良い人の味方であるということはよく聞くけど、この白衣と粛清が取った忠義というのは明らかに善ではないのか、逆に泥棒などの悪事を働く人間が不当に富を得て栄えることもあるのではないか、この世は本当に正しい道理があるのか、私は疑問を持たずにはいられないということを意味した言葉ですね。あなたも会社の上司や部活の監督など何か理不尽なパワハラにあったときは、これを言ってやりましょう。
おい、分かってんのかてめえ。
天道。
何言ってんか全然分かんねえ。おい、聞いてんのかてめえ。おい、
天道。
分かってんのかって聞いてんだよ。
せかひ
か。おい、ほら、聞いてんのかほら。
私は疑問を持たずにはいられない。